東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。もういきなりものすごい暑さに、ね、なりましたね。皆さんお変わりないでしょうか。はい、私はですねさすがに、ね、夏風邪をひきました。もう薬飲んでるんですけども全然効かないですね。しまったんですよ、髪がまだねちょっと乾ききてないなと思ったんですけど、ガンガンにクーラーが入ったお部屋で寝てしまったもんで、冷やさなきゃ眠れないし、でも冷房の部屋に居続けたらまた調子悪くなるっていう、まあ、どうしようもない季節になっちゃったんですね。はい、これがまだ2ヶ月は続くと思うとゾーッとするんですけど、まあ、元気に過ごしたいと思います。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組へコメントを送るにはまず無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてください。そしてレディオ 365ID を取得してから番組ページを選択し、緑のボタン放送を聞くを押すと番組宛てにコメントに変化するので、そこからお送りいただけます。パソコンをご利用の方もパソコン版レディオ365プレイヤーから同様にご利用できます。またはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第160回目放送、何も驚くことはない始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは天気の子です。本当にもう待ち焦がれてやっと見に行ってきました。7月ってなんか本当に忙しくってもう目が回るかと思ったんですけど、あとですね世界中の悲しいニュースにちょっと翻弄されたりして精神的に参ってて、まあね、なかなかちょっとアニメを見に行くっていう気になれなかったんですけど、あでも新作だとか思ってウキウキして見ることができました。新海誠監督の天気の子、相変わらずもう見事な映画になってました。映像もね音楽もストーリーもぐいぐいともう引き込んでいかれてしまってですね、まあ元々のファンの人はちょっとほっとするんじゃないかなとか、まあにわかファンの私は、まあね君の名はの時みたく夏休み中ね映画館にこう通い詰めて、なんかもうどう考えてもおかしくなってるって自分でわかるんですよ。もう16回も行くなんて絶対おかしいっていう行動には、まあ、ならなさそうでちょっとホッとしてるってあでも本当に素晴らしい映画になってます。上映前のコマーシャルでソフトバンクの白いお父さん、あのワンちゃん、出演しているっていう情報がありましてですね、でそれは割とすぐ本編の中で確認ができました。でももう一回出てるって言って聞いてですね、とか思って、もう私はもうもう一回出てるのは分からなかったです。本当にもう一回出てるんでしょうかね。これはもうちょっと何回か見ないと分かんないかもしれないですね。 ていうのがですね、まあ、最初の方は、まあ、ゆっくりとこう話が進んでいったので、いろいろね、他の背景とか画面とかをこう見る余裕があったんですけど、だんだんクライマックスに向けて、もうそれどころじゃなくて、もう本当に主人公たち の顔つきだとか目とか、そういうのを必死で追いかけていくっていう状態になりましてですね、もう背景とかほとんど見えなくなったっていう、やっぱり引き込まれる映画ですね。恐ろしいですね、その引き込まれ方は。で、今回の舞台は新宿の歌舞伎町だそうです。ちょっとゴミゴミしていて、いっぱいね、雑踏の中で一人の家出少年が東京で暮らしていくっていうお話なんですけれど、まあ、かな、家出少年、まあ、島から出てきた穂高くんっていうんですが、この穂高くんが東京生活してるんですけども、まあね、とにかく働いてお金を稼がないと生きていけないっていうことで、やっぱり仕事を探そうとするんですが、なかなか仕事は見つからず、で、カップラーメン食べたりとか、なんていうかな、言いたい、なんかね、大人のね、欲求不満の吐き口になったりとかしながら、それでもこうけなげに生きていこうとするんですけど、まあ、なんで彼が家出したのかっていうところの詳しい説明はなかったんですが、まあ、とにかくもう家にいたくなくて東京へ出てきたっていう男の子のお話ですかね。で、その、男の子が、結局またですね、ひなちゃんっていう女の子に出会います。まあ、このひなちゃんとの出会いも、仕組まれてるって言っちゃおかしいんですけども、まあ、似た者同士の境遇にあったりしてですね、まあ、でも2人がね、こう仲良くなっていろんなことに挑戦していく姿は、とってもなんか心が晴れ晴れっとしましたね。本当にこう、その2人が、ひなちゃんには弟が1人いるんで、なぎくんっていうのがいるんですけど、その弟と3人で、一生懸命協力して、仕事をやっていくっていうところがね、とってもなんか微笑ましかったですね。あ、もうね、この大人のずるさと子供の純真さっていうのをこう目の当たりにして、ちょっとね、考えるところもいっぱいあったんですけれど、まあ、それにしても、いい映画になってました。で、このひなさんっていうのはですね、 100% の晴れ女っていう風になってまして、雨がしとしとしとしとこう降り続いている中で、一生懸命雨やめって多分祈るんでしょうかね、晴れてほしいって願うことで、その一体だけを晴れにすることができるっていう、まあ、そういう晴れ女っていうのは、まあ、いるんだなっていう発想がすごくなんか頼もしかったですかね。そしてですね、この天気の子なんですが、まあ、目まぐるしくお話が展開していきます。本当に必死で、こうだったよね、ああだったよねってストーリーをこう思い直していく間もなく、どんどんどんどんこう追い込まれていくっていう。で、せっかくの綺麗なね、美しい映像が堪能する時間もなかったような気がしてます。まあですね、この雨のシーンっていうのが結構たくさん今回はあるんですけど、この雨の形って実際に自分たちがこう、なんていうか、肉眼で見た時の形と、この映像になった、雨が落ちてくるシーンっていうのが、ね、なんていうんですかね、例えば水たまりにこう雨がポンポンポンポンと落ちてきて、で、それが地面の水たまりに跳ね返るっていう、水たまりの中で雨が跳ね返るシーンっていうのがあるんですけど、そのポッタポッタっていう、なんていうのかな、すごくね、ここが本当の雨が水たまりに落ちるシーンと、そのシーンを横に並べて比べた時に色っぽさを感じるんです、その映像の中に。何これ、なんでこんなドキドキするの、この雨のシーンっていうところがあります。本当に映像ってすごいですよね。綺麗っていうか、ドキドキするっていうか、そういうシーンも絶対見どころだと思っています。それとですね、あとこの映画のパンフレットの中で、新海誠監督が前回の君の名は の時に、これ結構、まあ、賞賛もたくさんあったと思うんですけどね、だけど今度逆にすごくね、怒ってしまった人もいるっていうんですね。で、まあ、賛辞も賞賛もいっぱいあったんだけど、なんていう作品を作ってくれたんだっていう人もいたって、なんかすごくそんなにその人を怒らせてしまった理由は何なんだろうっていうところから、またそこに何か人が欲している映画があるんじゃないかっていうのを追求していったっていうお話が書いてありまして、 ぱりまあ、いい話はいいけど、まあ、悪い話も当然耳に入ってきていて、本当に作り手と受け手のそのギャップっていうのをつくづく感じましたね。私はもう大好きな映画になってますから、てかまあこんな映画許しがたいとかまで言われたっていうんですけど、わからない、そういう人の話をまだ聞いていないのでわかりませんが、実際そこまで人を怒らせることができる作品っていうのもすごいんじゃないかなって、うん、こう裏を返せば思ったりしますよね。そんなことで新海監督の感想もちょっと読みながらこの映画を楽しみたいと思います。あとですね、今度雨の中で一筋の太陽の光がずっと伸びる時があるんですけど、これも見どころかなって思いますかね。あとですね、そう、私も終わって気がついたんですけど、あのエンディングに、この人出てたのっていう人が出てまして、嘘、分かんなかったっていう、やっぱり毎度のことながら、あ、これはやっぱりもう一回見に来なきゃいけないんだなっていうのをつくづく感じさせられるような映画になってます。で、今度は何せ協賛している企業が多いもんですから、もうあっちもこっちもあっちもこっちも、うん、本当にみんないっぱいCM になってるような感じがしましたかね。いや、そんなことでも感想はね、うん、まあ、これは待ちに待った、3年待ったんですからね、3年待った映画です。大事に大事に見ていただければなって、そんな感想を持ちました。はい、以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
ぽっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は東京ランチクルーズです。わーいランチクルーズです。さて皆さん、これどんなものだかご存知でしょうか。実はですね、東京の日の出っていうところから船が出てましてですね、その船は東京湾をちょっと一周するんですけれども、その一周する間にランチが出たり、あとディナーが出たりする、うん、コースなんですね。まあ本当にね、なんて言いますか、船の、うん、ちょっとなんていうかな、短めの船の旅みたいなのが味わえる、そういうクルーズでございます。まあね、世界一周なんていうのはもうとっくの昔に諦めてるんですけど、まあ、この短い時間の船の旅ならいいんじゃないかなっていうことで、はい、出みました。なんですが、これがですね、なぜこんなところにっていうのが、昨年の末にですね、近くのスーパーでお客様大感謝企画っていうのがありましてですね、レシートをこう貼って申し込み書ね、ありまして、それにこう入れたんです。そしたら、まあ、いろいろね、洗剤とかハムとか、うん、いろいろあって、まあ、金券とかもあったんです。で、金券当たるといいなとか思っていて、そしたらこの封筒が届きましてですね、開けてびっくり、東京ランチクルーズシェフおすすめフレンチコースペアご招待っていうのが当たってたんです。で、家族に言ってもふーんだけで、なんかなんだよ、張り合いがないなっていうことで、で、実のところ私も、まあ、着ていく服とか予約しなきゃいけないとかで、時間がねもう限られるし、あとお天気だって雨の日じゃ寂しいしとかっていうので、結構ねちょっと億劫だったんです。なんですけど、まあ、有効期限が1年間あって、そのうちまあ時間も取れるだろうっていうんでほっとったんですよね。そして6月になんと29回目の結婚記念日がありまして、体調もまあまあ良くて、んじゃーっていうので出かけました。昔はね、こんな検証なんかに当たることはまずなかったです。本当に私はくじ運が悪いんだ、もうなんていうかな、申し込んでも絶対当たらないんだからもうやめようとかって思ってたんですけど、結局ね、年をこう何回も重ね、で、あと申し込み回数も重ねして、それで今当たるようになったのかなって思います。 なので今まだねお若い方でもう自分にはもう全く苦渋がないって思ってる方ほど先の方では運が変わることもあるんじゃないかなっていうことをちょっとお伝えしたいと思います、はい、ちょっとそれちゃったんですかね。さてさてこのクルーズなんですが、このシンフォニークルーズって言うんですけれど、なんとですねちょうど30周年だそうです。もうこれが開業して、でまあ本当にいろんなコースがあります。もうナイトクルージングとかで、あそう、それで食事ができるんですけれども、まあ、イタリアンもあったり、あとブッフェもあります。あと懐石料理もあったりとかしてですね、それもいろいろですね、全部同じレストランではなくて、こうレストランが何箇所かありましてですね、でそのコースによって、まあ、金額も違うんですけど、なんていうか選べることができます。ブッフェだとやっぱちょっと安くって、あとそうだサンドイッチセットなんていうのだと、もうクルーズ料金と込みで、うん、3900円とか大人とかなってますね。あ、これだったら本当に東京湾をクルーズするのにちょっといいかな、ちょっとしたデートにいいんじゃないかなっていう気はします。ただ私が行ったランチコースはですね、やっぱり記念日、結婚記念日とかっていう人やっぱりいっぱいいて、それでもうどこもかしこもそのオプションっていうので、なんていうのかな、花束とかケーキとかをつけてくれるオプショナルプランっていうのをみんな申し込んでいて、あっちでもこっちでも、はいおめでとうございますとかで花束が行ったりケーキが行ったりしてます。うちも結婚記念日だけどオプションプランは申し込んでないしねっていう感じだったんですけど、もうぜひね記念日にはとってもいいかもしれないな。すごくゆっくりとねゆったりとご飯が食べれて、うん、いいと思います。まあお値段はねちょっと いろいろ選んでいただいて、もう選び放題です。本当にいいんじゃないかなって思います。あと夏場には花火が上がるみたいですね。浦安市の花火大会とか幕張のビーチフェスタとかでこう花火が上がるところをやっぱちょっと寄り道していってくれるっていうところがあって、7月と8月にあるみたいなんですけど、さすがに花火はねお天気に左右されちゃうから結構怖いよなとか思いながら、うん、でも私もちらっと見たんですけど、あれです、ジャズのクルーズがありました。ディナークルーズで、これはまあ立食ブッフェになってるんですけど、あ1万円だったらちょっといいなとか思うんですけど、いや誰と行くみたいな、あもう誰もいないやとか思って、もう一人で行ったつもりになるしかないかなみたいなそんな感じです。でこのクルーズなんですが、ご飯食べた後は上の展望台にちょっと行けて、でそこで東京湾をじっくり眺めることができます。その日はちょっと曇りだったんですけれど、まあ真っ青なお天気をね望むにはちょっと申し訳ないんで、曇りでも降らなければいいやとか思いながら行きました。ちょうどですね、ね、レインボーブリッジ、わかりますか ね。で、レインボーブリッジをくぐって、であと大井のコンテナ埠頭とかを通って、でちょうどこの客船が新しくできるところがあるんですね。そこの埠頭のところも通って、であと東京ゲートブリッジっていう橋を、渡ります。この橋の港側が東京港の敷地で、このゲートブリッジの外側が東京湾になるっていう説明を受けました。でそこをずっと見ていくと、今度は左手の方にディズニーランドが、見えるっていうところで、でそこをくるっと回ってまた戻ってくるっていうコースですね。なんだかんだ言って11時50分に出港して2時に戻ってくるっていうので、本当に結構かなり、のんびりと、できるんだなっていうのがありましたかね。船旅っていいなとか思いますね。結構ね家族のものは、ね、まあ主人なんですけど、最初はねとかって言ってたんですけど、やっぱり行ったらやっぱり船の上上がっていろいろ景色を眺めたりとかしたり、あと貨物船がこう浮いてるところを見たりとかね、コンテナをこう陸揚げするところを見たりとかで、いろんな鉄鉱石だと思うんですけど、そういう原材料、資源をこう運んでるところを見たりとかして、もう目丸くして子供のようにはしゃいでましたけどね。まあやっぱりなんか体験するって大事なんだなっていうことを感じましたね、はい、はいはい。そんなことでですね、まあいろいろ行ってみたんですけど、あとお料理なんですが、シェフのお任せだったんであれなんですけど、最初はオードブルが出て、あとスープが出て、で であとお魚が出てお肉料理が出てデザートでした。ほんとね、量はお腹いっぱいにはちょっとならなかったんですけど、なんていうかな、まあね、おしゃべりとか景色とかをゆっくり楽しむっていう場所だろうなっていうことを思いまして、本当はねパンもう一回食べたかったんですけど、パンおかわりとかって言いそうだったんですけど、ね、ちょっとぐっとこらえてそれでもやっぱりお料理も一生懸命こう凝らしてるし、あとねコンシェルジェじゃないんですけど、こうウェイターさんって言っていいのかな、サービスする係の人がいろんな話をしてくれて、あ、今あそこにあれが見えますよ、はい、こちらはこういうもんですよとか、あと私があのディズニーの年パス、年間パスポート持ってたっていう話をしたら、すごいなんかこう食いついてくる人がいて、どんな感じなんですかとかっていう、でまあその人は彼女っていう表現させてもらうんですけど、彼女はやっぱりあの書き入れ時がやっぱりクリスマスとか夏休みとかなので、やっぱり一番面白い賞とかちょっと無理ですねとか言ってましたね。なんていうかその船のプロっていうか案内のプロっていうか、まだそんなにね、あの年齢はいってないと思うんですよ、まだ30代ぐらいだろうなっていう方なんですけど、キビキビっとしていて、あ、こういう人がいるときっとみんな思い出に残る一日になるんだろうなっていうことを感じましたね。まあ、働く人も、うん、なんかこう誇りを持って働いてるところを見ると、なんか無性に元気が出てきて、いい経験をさせていただいたなっていう感じがしました。はい、ね、以上ぽっかりタイム美容術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングのお時間です。さて、コーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは天気の子でしたね。この作品は僕と彼女だけが知っている世界の秘密っていうことで物語になってます。どうしてこの雨は止まないんだろうとか、この雨を止ませるためにはどうしたらいいんだろうとか、この子供たちが一生懸命何かを得るために働いてるっていう、そういう話です。さて、北海タイム利用時は東京ランチクルーズでした。もうね、長年人々から愛されてきて、やっぱりこう時っていうのは30年続けられてるってことは、やっぱりすごいことだと思うので、今後もどんなクルーズができるのかなっていうのを見守ってみたいと思います。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、番組の過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひ試しください。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第160回目放送、何も驚くことはない、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日の献立ではですね、もうね、つるつるっと、もうでもそうめん飽きちゃったんで、冷製トマトパスタにしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.